希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子です。
よろしくお願いします。
バルナバ先生、
はい、
一般的に親の心子知らずと言われますよね。
言いますね。
言いますね、はいはい、親がこう思う気持ちが通じないで、子供は勝手気ままなものであるという意味というふうに辞書にも載ってるんですが、
はい、
確かに親になったことがないから、子供は親の気持ちっていうのはなかなか分かりにくいのかなとは思うんですね。
うん、
はい、先生はね、親だから両方の気持ちがわかるのかもしれないんですが、
はい、
今日はあえてこの心親知らずというお話をしたいと思います。
この心、
はい、
親知らず、親が子供の心を知らないと、
は
い、
そうそう
そう、耳が痛い話になるかもしれませんね
はい、そうですね、自分が子供の気持ち分かってないなって先生思う時ってあります？
ありますよ。
ありますか？
っていうのはね、こちらは心配して、こう理由を聞きたくなるんですよね。
はい、
あるいはこういろんな状況、なんか子供がちょっといつもより遅く帰ってきたら、たら何をしてたんだろうとか、うんうんうん、どこにいたんだろうとか、うん、それから誰といたんだろうとか、うん、でそうするとその質問の連発になっちゃうんですよ。
はい、
でそれって子供の方からするとどうも責められてるように感じるみたいなんですよね。
ああ、なるほどね。親は心配して何をしてたの、うん、っていうようなことを聞いてるんだけど、お前何してたんだよっていう風なニュアンスに受け取っちゃう。
そうそうそうそう。でそれって自分がやられたら嫌だったんですよね。
うんうん、
子供の時はね、
はい。
でもなんか親になったらなんか父親と同じような口ぶりに似てて、で同じような言い方してこう聞いてるから、ああ、うん、あれほど嫌だったのに。
自分はしちゃってるな、
しちゃってるな。で、随分、それで子供から返ってくる言葉で、
ええ、
あ、そっか、子供の気持ちっていうか、子供の心、
うんうん、
どっかで忘れちゃったかな、っていうかね、
うんうん。まあね、いつまでも子供の気持ちを持ち続けたいという気持ちもありますけど、子供がそのまま大人になったんじゃ困るというのもあるので、
そ
こら辺は微妙なところかもしれないんですけど、私もいろいろ子供の頃の思い出としてあるのは、うちそんなに裕福ではなかったんですね、子供の頃。
は
あ、で、兄弟が兄貴と私の二人兄弟だったんです。で、親がジュース買っていいよって言われた時に自動販売機で、ジュースを買おうということになりました、
はい、
で親がお金を入れてくれて、どのジュースを買おうか、そしてまだまだ小さい小学生の兄弟だったので、どっちが押すかなんていうのでこう競争してたんですね、でうちがそんなにお金持ちではないことを薄々気づいていたその幼かった私たちは、このジュースは2人で1本を買おうというのはもう暗黙の了解みたいなことになっていて、で2人がこう急いで押し合ったんですね、
はい、
そしたら本当はオレンジジュースが押したかったのに、2人とも飲めないトマトジュースを私が押してしまったんですよ奪い合った末でワンワン泣いて、兄貴からはお前がトマトジュースなんか押すからだって言って、で親はいいよいいよもう1本買いなって言われるけど、子供ながらにいや家計に負担をかけてはいけないと思ってで、いいの、トマトジュース飲むからって言って飲めないのに二人でそれを持って帰ったような記憶があるんですけど、なんか本当に小学生、特に私は多分低学年だったと思うんですね。でも、ある程度の家庭の状況というのが分かっていて、こうね、二本買ってもそんなには影響はないにしろ、子供ながらにここはいかんと。思って親をこう考えていたなんていうのが自分の中では、まあ親が知っていたか知らないかも多分それを見れば分かってくれてたとは思うんですけれども、意外に子供って親のことを考えてるなっていうのがエピソードの一つですね。
なるほどね。案外それでこうね、そう、親の気持ちがね、子供にいろいろこう伝わってきたり、子供の方も親の気持ちが伝わってきたりしてね、そしてこう微妙な
空気が
流れたりね、する時ありますよね、
はい、
気を使い合っちゃうっていうかね、
そうですね、
そっか、じゃあちょっとここで一息入れましょうか。
はい、 最近では、父は今一人で暮らしてますので、まあ、兄貴も私も一人で住んでる父のことを心配はしてるんですけれども、父と二人で野球観戦に東京ドームに行ったんですね、はい、ちょうどこの間かな。その時にうちの兄貴にはそれを伝えてなかったんです。でたまたまうちの兄貴が会社お休みだったので、親父のとこでも行くかということで行って、はい、留守で心配して心配して、で結局私に連絡をしてくれればよかったんですけど、妹にも心配かけちゃいかんと思ったらしく、もう俺は覚悟を決めたよとか後で言ってましたけれども、相当心配したんで、まあ、特にね、年を重ねると父親母親は年を取っていきますので、親のことを心配することもね多くなっていくと思うんですけれども、まあ兄貴には申し訳なかったなと思いながら、あとはですね、クリスチャンの方って、まあ、神様は父なる神様というふうに
呼びますね。
呼びますよね。で、子供である皆さん、クリスチャンの方々は、はい、親に気持ちが分かってもらえてないな、なんて思う時ってあるんですかね。
正直に考えるとあるんじゃないですかね。
うん、
というか、それはお祈りをしてね、はい、まあ、神様は父なる神様で、イエス様が長男で、私たち兄弟姉妹。で、そういう神様の家族の中で、神様にお父さんとして分かってもらいたいと思って祈るわけですよね、はい、で自分が求めているタイミング、求めている方法で求めているものが与えられれば聞いてもらえたなっていう実感があるんだけども、うん、それがその別のタイミングだったり、
はい、
別のもので帰ってきたりすると、なんかこう、子供の心、親知らずじゃないけど、なんか分かってもらえてるのかなっていうね、大丈夫かなっていうようなね、気持ち、心にパッとこうよぎったりしますよね。
そうですか、
そうですね。やっぱりこう神様には全部を分かってもらいたいっていう気持ちが、強いですね。
そうですよね。なんかそういう迷いみたいなものはなんか一切ないのかなってちょっと思ったんですけど、でもふっとよぎるっていうのを聞いてちょっと安心しました。
あ、そうですか。私は弱いクリスチャンだから完璧じゃないしね。まあでも多分どのクリスチャンもそういう経験は一度や二度はあるんじゃないですかね。ね、やっぱりこう願ってその通りにいつも叶えられていたら、もちろん確信はいつも続くでしょうけど、ただそれが本当にいいのかどうか。なんかいつの間にか神様に従うっていうよりは自分が神様を従わせちゃってるような。
そうですよね。自分が願うことが全て正しいとも限らないですしね。
そうなんですよ。例えばね、小さな子供がね、お父さん、ナイフ買ってって言っても、まあ中学生以上だったらね、だんだん使ってもいいかもしれないけど、まだ幼稚園生だったらね、ちょっとやっぱり危ないなと思うじゃないですか。
そうですね。
だからやっぱり神様に願った通りのものが神様から与えられなくても、もしかしたらそれが一番いいものであったり、一番いい答えかもしれないんですよね。多分そうなんだと思うんですけどね。
そっか、例えば今のお話では、例えば小さい子で、それはハサミで使えるんだったら、ハサミを買ってあげるよって言って、ハサミを買ってもらっても、その子はナイフが欲しかったのにって思うけど、その時に、当たってるというか、正解のものはハサミだったっていうことで、気持ちが、通じてないわけではないという理解も、
そうですね、
あります
よね。ありますよね。それから逆の場合でね、神様にお願いして、神様今ちょっと急いでるから自転車を与えてくださいって祈ったのにね、
はい、
神様がそこにジェット機を用意される場合もあるじゃないですか、はい、でも自転車って祈ってるから、自転車じゃないから、あれと思うかもしれないけど、
そうか、いい方もあるんですね。
いい方もあるんですよね。
良すぎるみたいなね。
そうですね。そうですね。まあそういう意味でね、神様は、まあ、私たちのお父さんで、そして子供の心をね、一番よく理解してくださる方だと思うんですね。
はい、
まあこの心、親知らずって言葉ね、今回タイトルなんですけど、
はい、
すごくこの言葉からね、タイトルからいろんなことを考えたんですけど、聖書の言葉を一つ思い出したんですよね、
はい、
その神様が私たちの心をよく知っててくださってるっていう言葉で、詩編の139編の1節から4節なんですけどね、
はい、
ちょっと読んでみます。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。 歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。この言葉すごく好きなんですけどもね、
はい、
うん、自分がまだこう語る前に、祈る前に、神様は実はすべてを知っていてくださっているんだと、うん、そういうふうに聖書は約束しているので、やっぱり私たちはね、その神様に信頼して、祈っていいんだなっていうことをね、
うん、
特にこの御言葉から感じますね、
うん、
あとイエス様もね、ご自分についてこうおっしゃったんですけど、はい、私は良い羊飼いである、私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている、それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。これはね、ヨハネによる福音書の10章の14節と15節の言葉なんですけども、
はい、
うん、イエス様も良い羊飼いとして私たちのことを知っていてくださってると約束しているので、
うん
うん、
お互いがこう信頼している感じがこれで見て取れますね。
そうですね、
うん、
まあ、神様にね、信頼して、子供の心を知っててくださってるんだという、うん、そういう天のお父様を信じていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
それではここで番組からのお知らせです。
はい、今週のプレゼントは聖書の御言葉が書かれているクリアファイルを抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名はクリアファイルです。締め切りは12月19日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
はい、お待ちしています。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博次と
橋浦純子でした。
それではお元気で、
さようなら。